神様に感謝したいと思います。短く、ありがとうございました。お座りください。短くお話を聖書からしたいと思います。聖書には旧約聖書と新約聖書というのがありますけれども、旧約聖書の中にイザヤという預言者が書いた書がありまして、そこの43章のところに、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという聖書の箇所があります。あと新約聖書の中にヘブル人への手紙というのがあって、その13章のところに、私は決してあなたを見捨てず見放さない、私は決してあなたを見捨てず見放さないという箇所があります。この2つの言葉を心に留めながら、時間越してますので短く簡単にお話をしたいと思います。最初の方に、その鶴南高校に行った時に、クリスマスをサンタさんの誕生日と間違えた方がいましたけれども、一般にクリスマスはイエス・キリストの誕生日と言われています。正確に言うと実はキリストの誕生日ではないんですね。羊飼いが野にいたと書いてありますので、羊飼いが野にいるのは初夏ですので、冬の寒い12月にイエス様が生まれたということはないんですけれども、ただ1年のどこかでキリストが人となってくださったことを本当に心から感謝することはとても素晴らしいことなので、この日にお祝いすることが多いようになっておりますね。で、今日は誕生日ということなんですけども、私も実は真夏に生まれたんですね。私の誕生日別に興味はないと思いますが、ちょっと我慢してください。7月21日生まれなんですが、実は私の誕生日をプレゼントした方がいます。カンボジアの孤児の一人、誕生日がわからない子どもが孤児に来る子もほとんどなので、誕生日がわからない、だから年齢はほとんど推定年齢ですが、私は個人の副理事長というのをしておりまして、35カ国今までいろんな国に行きました。発展途上という言葉は好きじゃないんですけれども、いろんな、どちらかというと貧しい国が多かったですけれども行ってまいりました。でその中でカンボジアにですね、シナー君という男の子がいます。もうこの子は個人を卒業して社会人になりましたけれども、10年以上前ですね、個人に来た時、実はお父さんがシナー君の目の前でお母さんを殺してしまって、シナー君に切りつけて左の頬に10センチの傷をつけて、そしてその後自殺したんですね。でこの子は親戚に最初は預けられたんですが、親戚もとても子供、他の自分の家の子供以外の子供を面倒見るなんて余裕はないので、うちの個人に来ました。冷たい親戚じゃありません。個人に来るっていうことは本当に子供のことを考えてるから何とかしてほしいっていう親戚なんで、とってもあったかい親戚です。日本の感覚で考えないでください。そうでなかったら売り飛ばすか、あるいはこき使うか、どっちかです。個人に連れてくるってことはとってもその子のことを考えている親戚で、でもその人もこの子の誕生日を知りませんでした。だから年齢は不詳です。一応推定年齢4歳ということになっているんですけども、その子はシナー君、誕生日がないので私の誕生日をあげました。7月21日私の誕生日を忘れていいですけど、彼の誕生日を覚えておいてください、7月21日なんですね。でこのことをですね、私は彼の誕生日を挙げて、それからいつも行くたびごとに、ほとんど毎年、多いときは3回ぐらい、少ないときも1回はカンボジアに毎年行きますので、僕が誕生日を挙げたんだよって、君は僕にとって特別なんだよって言って、一緒に遊園地に行ったときにはこう一緒にゴーカートに乗ったりですね、あるいはジェットコースターとも日本の感覚とは違うんですけど乗ったり、あるいは個人の庭のブランコに一緒に乗ったりしてね、いろんな話をして、やっぱり特別なんですね。どの子も大切だけど、ある意味で特別なんですね。でそのことを私は毎年東京の高校に行って講演会をします。高校3年生250人から300人の前でですね、14年ぐらいになるんですけども、ボランティア講演会といってミッション系ではないのであんまりキリストのことは話しませんが、個人の話をします。で最初は女子校だったんですけど、4年目から共学になりました。で彼のことを話すと特徴があるんですね。私は誕生日をあげた子がいてねって、でその子はシナ君って言ってねって今の話をして、で彼は僕にとって特別なんだよって、だからね彼に会った時必ず言うんだって、君は僕にとって特別だよって、君のことを僕は忘れないよって、どこに行っても君のことは必ず話すからねって言って、その高校で話しまして今日も話しますけれども、それとですね、東京の女子高校生3年生の子供たちが、最初は女の子、今は男の子もいっぱいいます。多くの子がね涙ぐむんです。そして食い入るように聞くんです。で一番最初の年ですね、正直言いますと私怖かったんです。 東京の高校3年生、飛んでる高校3年生の女の子たちにね、また中年のおじさんが何か言ってらって言われて、真面目に思ったんです。なんかしらけられないかなとか思ったらね、その時その言葉を言った時にぐってみんなが聞き出して、何人か泣き出したんですね。そして彼は僕にとって特別で、私は彼のことを決して忘れないって話をしたんです。そして、ちょっとみんなが聞きたんで言ったんですね、皆さんも誰か一人本当に自分のことをいつも思ってくれる人がいたら、生きていく力は湧きませんかって。お父さんでもいいし、お母さんでもいいし、先生に怒られるかもしれないけど恋人でもいい、誰か一人決して自分のことを忘れないと思ってくれる人がいたら、みんな生きていく勇気湧くでしょっていうふうに言ったらですね、何人もの高校生が泣いたんですね。びっくりいたしました、正直に。それからほとんど毎年必ず話すんですが、男子生徒は泣くのをぐっと我慢するんですけど、涙を浮かべたり、最近の子は泣く子もいます。この話になると毎年生徒が変わるんですけども、必ず高校生たちは聞き入るんです。そして結構何人も泣きますし、泣かない子たちも真剣に聞いてくれるんですね。これはびっくりしております、正直。随分14年っていうことはもう1世代超えてるんですけれども、心は変わらないんですね。また主婦の方の前で話すことも結構あるんですが、やはり主婦の方々もこういう話をすると聞き入るんですね。で、実はおそらく大人も子供も一緒だろうと思います。個人の子供だけじゃなくて、人は表に出すか出さないかは別として、本当に自分のことを決して忘れないで、いつも心に留めてくれる人が本当にいたら、生きていく力、生きていく勇気、生きていく希望は湧いてくるんだと思います。シナ君は本当に元気になってですね、しばらくこう首が傾いててですね、ボール投げをしてほしいって言うから行って、ボール投げをするとボールがここまで怖いんですね。で、離れちゃうんですね。そして取りに行こうと思って他の子が行ったりしてですね、そういう状況だったんですけども、3年ぐらい経った時、だんだんボールを取りに行けるようになって、4年ぐらい経った時、ゴールキーパーをしておりました。野球じゃなくてサッカーなんでね。で、ゴールキーパーとかボールに自分の体を当てて止めないといけないんですけど、ボールに向かっていけるようになったんですね。感動いたしました。そして今は卒業して社会人になって働いています。で、本当に彼は健やかになって元気になって卒業してくれました。とっても嬉しかったです。もちろん個人の前田さんというね、諫早出身の方が今カンボジアにいるんですが、その前田さんとおっしゃる方が、彼ら子どもたち一人を大切にした、カンボジアのスタッフの人一人が子どもたち一人を大切にしてくれた、とってもそれがあったからです、もちろん。でもそれだけでは限界があるんです。ある個人に行ったらですね、うちの個人だけど大きな個人に行ったらですね、うちわの話で普通しないことをちょっと話しますと教えてくれました。物を送るとスタッフがまず最初に取るんですね、いいもの。自分の子供のところに持っていくなら私は許容範囲だと思います。とんでもないと思うかもしれませんけど、彼らも貧しいので。でも残念なことに、そのいい服を売ってお金に換える人が結構いるんですね。日本でいたらとんでもないと思うでしょうけど、向こうの国の現状を知ればそうしてしまう人の気持ちが分かります。だからスタッフの恐怖がすごく大切なんです。で、スタッフもじゃあ本当に自分の子供を大変でもそれを横に置いて個人の子供たちを大切にしようと思うことができるかどうかっていうのは、そんな簡単なことじゃありません。どうしてそれができるのかと、さっきから話になっているイエス・キリストという方を前田さんは本当に知ってるからですね。彼女はそれを信じてるっていう言葉でもいいんですけども、人格的に知ってる。この人が自分を本当に命をかけて愛してくれたことを知ってる。さっき私の妻が40年前って言いました、年が分かりますけど、高校生の時に初めて教会に行って、神主の言葉です。クリスチャンになる義務も責任も縁もありません。でも教会に行って涙が出て止まらなかった。そして彼女はそこで、とってもいい進学校に入ってたんですけども、進学校、進む学校ですね。ところが憧れの高校に入ったんですが、自分を休んだ次の日に行ったら、昨日休んでたのって周りの子に言われてショックを受けたわけですね。自分が休んでいても誰も気づいてくれないんだって。それから勉強じゃなくてテニスに明け暮れた青春を送るんですけども、その中で本当にか自分の存在わからない中で教会に行って、言葉にならない温かいものを感じた。それが一時的なものであれば、感情的なものであれば40年間続くなかったと思います。それは確かな現実だったんですね。で、皆さんにも今日知ってほしいんですね、目に見えないけどイエス・キリストという方が 本当にあなたを愛しています。どんな幼い子も、どんな年老いた人も、そしてこの人を本当にこの愛に触れて、この人と生き始めたら地上の人生で終わりません。私の教会にはさっき、エフライムが歌いましたけれども、二十歳で天に帰った子がいます。ショックでした。ものすごくイエス様を愛していて、耳が悪かったんですけれども、電信を持って神様を賛美する子でした。その心はちょっと負けるぐらいでした。でも彼が二十歳天に帰ってショックでした。でも彼は今天で生きていて、つい先日7周年の記念会をしたんですけど、ご両親が実はここに今この部屋にいらっしゃいます。さっき歌ってくださいました。でその方々と一緒に、ね、こう記念会をして、その後私は実は交わり会はしないでおこうと思った。そしたらピザをいっぱい買ってくださったんで、記念会の後にみんなで交わり会をしてお話をしたんですけどね、たくさん笑いがあったんです。バカ笑いでも高笑いでもない、温かい笑いがいっぱいあった。そして本当に終わった後、やってよかったなってみんな思った。で今その映像がありますけど、長崎教会のホームページを見たら、それを実は宮崎で見た人、東京で見た人から連絡がありました。もう感動したって、もう本当に感動したって言ってくれまして、普通はそういうことは起こりません。天国は本当にあるんですね。で彼は今天国で生きている。で必ず会える。直接話すことを聖書は禁じているので話しませんが、私は神様を通じて彼に話しますし、彼からたまに返事が返ってきます。いつもとは言いませんけど、たまに返ってきます。本当に天国はあるんです。でも天国があるからこの地上では我慢しようってことじゃないんです。神様はこの地上で今この時から神様の愛を注いで一緒に来てくださって、そしてこの地上の命が終わっても新しい体をいただいて永遠に神と生きることができるっていうのが聖書のメッセージなんですね。じゃあなんで人間は神様のことはよくわからないんでしょうか。いるような気もするし、いないような気もする。愛されてるなと思う時もあれば、神なんかいないなと思う時もあるって。それは、罪って聖書で言いますと、罪というと日本人は分かりにくい法律の罪を考えるから、言語ではハマルチアって言います。ギリシャ語で的外れって意味です。的を外している。本来人間は神様に作られて神様の愛の中で生きるのに、神様を信じないで生きて的外してしまったから、一生懸命生きてるのに、一生懸命生きてるのに病気になったり虚しくなったり、うまくいかない。牧師ですから結婚式をたくさんしてきました。どちらも新郎も新婦も本当に一生愛していきたいと心から思ってるのに、心から思ってるのに、人生の途中でうまくいかなくなってとっても悲しいけれども、結婚することをやめてしまった人たちが何組かいます。少ないですけど。責めることは簡単ですけど、どっちも一生懸命で、なぜかって言うと、一生懸命生きてるのに的を外してるからなんです。でこのずれてるのを元に戻そうと思っても人間は自分の力でできない。それで神様であったキリストが、神の独り言を聖書に書いてますけど、地上にやってきて、その的を外してしまったものを元戻すために、的を外していると病気になります。心が病気になります。体が病気になります。人を憎みます。許せません。正しい怒りではなくて間違った怒りを持ちます。それは人生を破壊します。分かってるけど抜け出せません。これが罪の泥沼です。悪いことが楽しい、やめれなくなる。それが罪の結果。それを全部引き受けてイエス様は十字架で一回も罪を犯さなかったけど死んでくださったというのが聖書なんですね。で十字架をよくネックレスにしている人がいて構いませんけどね、十字架は呪いの象徴なんです。実はキリストは十字架で私たちの代わりに呪いを全部引き受けたんです。罰と呪いと裁きを。十字架は各国なんかありません。世界で最も惨めで醜くて汚くて最悪です。その最悪の全てを引き受けたのが十字架のイエス様なんです。そしてそこでキリストは私の代わりに全部罰を受けて、私の代わりに、聖書は読みと書いてありますが、一般的には地獄に行って、そして終わらなかった。地獄の力に打ち勝って復活された。だからキリストを信じると許されて自由になるだけじゃなくて、勝利した方を信じてるから、もう罪の苦しみ、ずれてる苦しみから解放されて本当に自由になって生きれる。許せない心から許せる心になって、憎しみから解放されて本当に愛する心になって生きれるようになる。これが聖書のメッセージなんですよね。でこれは作り話でもありません。これ現実です。時間がありませんからこれ以上話せませんが、本当に最近感動した本があってね、浜松の方なんですけど、 高校野球の選手を目指していたら交通事故で死体、手足が不自由になって呼吸器で生きなきゃいけなくなった子がいて、相手の家族をね、その相手の人は27歳で保険が切れてたんです。一銭も保証金が出ない、賠償金が。それで家族みんなですね、もう相手の家族にね、もう憎しみと怒りしかなかった。彼もそうだった。ところがキリストに出会った。もう詳しく話すと感動する話だけど時間がないから詳しく話せませんけど、彼はキリストに出会って家族みんな様を信じた。聖書を学んでいくうちに相手を許さなきゃいけない、許したいと思うようになった。なんと今加害者の家族みんなと一緒に聖書を学んでて、加害者のこともみんなクリスチャンになって、彼のお父さんと被害者のお父さんと加害者のお父さんは一緒の職場で被害者が紹介して仕事をしている。加害者の家族が一緒になって聖書を学んで許し合っているんですね。これ現実なんですよ、今ですよ。そういうことは普通起こりません。なぜ起こるのか。十字架の力です。キリストの愛の力です。本当に自分が愛せるとなって分かったら、頭じゃないですよ、本当に分かったら人は生きていける、自由になって生きていける。本当の自由っていうのは何者にも束縛されない、その自由を持って生きていける。で、この地上の人生終わっても永遠に神と共に生きることができるっていう、この希望があるんですね。で、今日このいわゆるクリスマス、キャンドルライトをすることも素敵でしょう、ケーキを食べることも楽しいでしょう。でも一番大切なのはこのキリストの愛をあなたに知ってほしい。若くても年を取っていても関係ありません。永遠に比べたら二十歳も100歳も、永遠に比べたらまばたきの間だけです。聖書にそう書いてある、まばたきの間だけです。で、神様、でもそのまばたきの間だけのこの地上を本当にあなたと一緒に神様の愛の中で生きてほしいと思ってらっしゃる。全く人生が変わります。果たして天に帰ったタックンっていうんですけどね、耳が悪かった。で、さっき書いたように癒しを信じてて信じてもらえなくてつらかった。でもね、自分は神に愛されてることを知った彼は本当に本当にいい笑顔で神様を賛美してたんですね。ハンディはいっぱいあったのに関係なかった。おそらく大げさじゃなくて教会の中で一番神様を礼拝したと本当に思います。なぜか愛を知ってたからです。自分は生かされてるって。ハンディがあるかないか、私の両親は目が悪いんですけど、永久聴覚者なんですけど、母ほど輝いてた人は私は知りません。母ほど明るかった人は知りません。でもクリスチャンになる前は暗くて本当に暗かったそうですけど、信じられないですね。私はね、クリスチャンになったとしか知らないから。何かがあるかないか、どういう状況かって、やっぱり生きていくにはいい方がいいに決まってる。でもどんな状況だったって、このキリストの愛を本当に知ったら、あ、自分のことを命をかけて愛してくださってる人が今いるんだって分かったら状況なんか関係なくなるんですね。で、その愛を知ってほしい。その愛の中で生きてほしい。そうすればどんなところに今あなたがいても輝き始めます。そして生きることに喜びを感じます。死も怖くなくなります。で、この命をですね、ぜひあなたにも生きてほしい、知ってほしいなというふうに思います。最後にお祈りをしたいと思いますけれども、今からこのイエス様をね、受け入れるお祈りって言うんですけども、心の中にお迎えするお祈りです。目には見えませんけれども、本当にイエス様って生きていて、40年前妻がしましたけれども、そのイエス様をこれを迎えすると、宗教に入るとかどっかの組織に入ることは全く違います。目に見えないけど生きているイエス・キリストという方を心にお迎えすると、これからあなたがどこに行ったとしても、そのキリストはあなたと共にいてくださいます。聖書にあなたの心の戸を叩くって書いてある。あなたが開けば私は入るって書いてある。神様は暴力団じゃないので無理やり入ってきません。でもあなたが開けば入るって書いてある。その心を開くお祈りをします。2つ必要なんです。悔い改める、これ向きを変えるということです。信じなかったことをやめて信じることにする。もう1つは、悔い改める。もう1つは信じる。信じる、向きを変えると悔い改める、そして信じる。この2つのことをね、今からお祈りをします。で、神様心を見るので、大きい声でも小さい声でもいいですから、一緒に声を出して祈っていただければ嬉しく思います。誰も見ていませんが、神様はあなたの応答をご覧になられて、あなたが心開かれば喜んで入ってきてくださいますので、ぜひこの機会にキリストをご覧を迎えして、本当にキリストの愛を体験して帰ってほしい。お話じゃなくて自分の人生の中に体験して帰ってほしいなって思います。お祈りしますね。皆さん一緒に声を出して乗ってください。天のお父様、 私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。今まで神様を信じず罪の中を生きてきました。でも今向きを変えて悔い改めてイエス・キリストを信じます。十字架と復活を信じます。心の中に来て神様の愛を深く深く教えてください。これから天に帰るまでいつも一緒にいてください。一緒に歩いてください。信じます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。祈ってくださった人本当に感謝をいたします。イエス様が天国で喜んでいると思いますので、祈ってみてください。上手な祈りは必要ありません。心を込めて祈ってみてください。本当に答えられます。それでここでですね、